先生は大阪で医療法人博士会の中野島センタービルの18階で歯医者さんをされていらっしゃいます。で、神社にもね、檜山先生のところの診察室の様子や待合室のね、写真などが、置いてありますので、ぜひ見てください。穏やかでとても明るい先生です。題目は愉快な歯医者のついてる話です。檜山先生、よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました檜山隆一でございます。私は、本当に、面白いこと、愉快なことを考えている歯医者なんですけれども、今回は、ついてる神社の、秀島玲奈さんよりも今度、寺小屋でお話ししませんかと言われました。で、これは神主の玲奈さんなんで神のお告げだと思ったんですね。それで素直にはいということで私はこの場に立たせていただいております。で、私は今こういうふうに元気なんですけれども、実は幼少の頃からすごく体が弱くって、本当に、幼稚園、小学校、中学校、高校と1ヶ月行けば1週間休むというのをずっと続いておりました。で、その弱かったのにまだ拍車をかけたのが、実は親父がかなりの大酒飲みで、いつも帰ってきたらおふくろに暴力を振るってたんですよ。で、それを見てたらもう全然、眠れなくなったんですね。で、ほとんど睡眠というのは取らなかったという記憶があるんですよ。けれども、そのおふくろが僕を連れて、実は小学校4年生の時です、とあるところに連れて行ってくれたんです。一緒に逃げ込むように。で、それが自分の人生を変えました。それはね、小学校の体育館でした。知っている方はおられると思うんですけども、中村天風先生のちょうど霊性道場が大阪でやってた時です。で、私は生まれてこの先生と出会った時に、もうこんな生きてきて面白い先生がおんねんっていうことと、それともう一つね、こんなかっこいい先生がおんねんということを思ったんですね。で、その時に先生が講義でちょうど鶏をね連れてこられてたんですよ。たらその鶏がすごく暴れてた。で、先生がじーっと鶏を見てられたんです。で、何をされるのかなと思ったら鶏が静まり返ったんです。で、先生が言われたんです。思いって通じるっていうことを言われたんですよ。ということは、悪い思いを持ってたらずっと悪くなるし、いい思いを持ってたら良くなる。そこに言葉が入れば、すいません言葉が入れば、ありがとうございます。言葉が入ればね、もう一つ強力なものになるって言ったら、自分の中で思いました。憎んだらあかんということを思ったっていうことですね。で、それでね、そっからですよ。体はまあ、いつものね、あんまりもうほとんど寝てませんでしたので、1ヶ月行けば、1週間休むというのは続いてたんですけれども、友達が言ってくれてですね、檜山が来たらクラスが明るくなる。だからもうそれが嬉しくって、学校に行ってました。だから、それで、その時に、天風先生が教えてもらった言葉があるんですよ。皆さんに言いますね。僕は小学校の時に覚えてるんですね。私は力だ、力の結晶だ。何事にも力の結晶だ。だから何者にも負けないのだ。病にも運命にも、病にも運命にも、いかなるものにも強いということですね。で、力の結晶だという言葉を教えていただいて、それをずっといつも言うようにしてました。それで、中学にわたって、ですよ。気はすごく強くなってたんです。体が弱かったけれども。そしたら、ちょっと些細なことで喧嘩になったけども、僕喧嘩の時は絶対にやるということで やったんですね。で、相手が悪すぎたんですよ。ヤクザの組長の息子だったんです。で、割に帰ったのは友達が相手が悪すぎるっていうことを後で言ってくれて、だけども1年生の時だから当然その相手が誰かわからないんですよね。で、次の日ですよ、例のごとくお礼参りというのがあったんです。で、その時に私は どうだったか怖くなかったんです。なんていうか全然腕力もないのに、そのね、私は力だ力の結晶だっていうのをずーっと捉えてたんですよ。そしたら奇跡が起こったのは、自分の新しいクラスメートが盾になってくれたんです。で彼は去っていきました。でその時もテンプ先生は絶対人を憎んだらダメだっていうことを言われてたんで、彼を憎むことはありませんでした。同じ学校ですから当然廊下ですれ違うことがありますので、その時にこちらから声をかけるようにしました。結果やっぱり友人になったんですよ。で最終的に私は中学の時もよく休んでたんですけれども、行ったら私に対して盾になって守ってくれた連中というのはどっちかというと成績が悪いんですね。で分かるように、昔っていうのは悪い人っていうのはこうすごく爪入りの高いあれが入ったり、女性はねあるでしょう、ほとんどスカートが縮み足のつくっていうの、その彼らが檜山が来たら檜山勉強教えてっていうことで教えてました。だから私は中学3年間とってもやっぱ楽しかったです。そして高校入試に移るんですけれども、私立は通ったんですが、それからまた寝込みました。で学校の担任の先生がもう公立を諦めたらどうだっていうことを言われたんですけれども、僕ねその時はやっぱりそういう思春期の時でしょう、絶対男女共学に行きたかったんです。で受けさせてほしいと。でその時病院の中のベッドでいましたので、高校の先生に折り合ってくれたんですよ。でその時に受験日は帰れないと、しかし保健室で受けるならばいいということを認めてもらったんです。で主治医の先生と養護の高校の先生と、そして試験官の先生と、その見守る中試験を受けました。だから全然やっぱ上がらないんですよ。その時に僕は養護の先生を女神だと思ったんです。そして高校3年間は本当にね楽しかった。だけど全然もう勉強する暇っていうのはなかったです。で文化祭とかそういうのになったらすごく頑張ってました。でただ高校3年生の秋になった時に志望校を決めないといけません。その志望校を決める時に、私はもう大人の人とお付き合いっていうんですか、影響を受けたっていうのは自分のお医者さんしかないので、お医者さんには憧れを持っておりました。だから自分の成績を変えることなく、医学部、歯学部、薬学部に行きたいという気持ちになりました。で、国立の歯学部を目指したんです。で、落っこちて浪人しました。で、また、国立の歯学部を浪人してもまた滑りました。で私立はうまく引っかかったんです。しかし面接の時にやっぱり待ったがかかったんですよ。君の出席日数は足らずすぎると、これで歯学部は無理ですと、だから他の学部に変わった方がいいということを言われたんですよ。けどもその時ですよ、私は嘘をついてしまったんですね。堂々と、いやもう完治してますということを言ったんですね。そしたらそれで終わったんです。だからその時に思った言葉の力ってやっぱすごいなっていうのを、すみません、思いました。それでなんとかで、ね、1ヶ月に1週間休んでた人間が1ヶ月に1日ぐらいになったので、大学ではそれぐらい休んでても単位は取れますよね。で5年生の臨床実習までなんとか行けたんです。で臨床実習の時に実は着替えてる時ですね、ロッカーのところで倒れてしまってたんです。で私が気づいた時は隣の大手前病院の病室でした。でそこには運んでくれた友達で、うちの両親で担当の教官がいました。で自分もあかんかったなと思って教官に聞いたら、教授がこういう例はないけれども、出席するために着替えてそして倒れたんだから、これはあまりにも留年するにはかわいそうやということで、別に方向を一回受けたらいいということを言われます。それで、その時に私は神様は絶対おると、もう本当に確信しました。それと私を助けてくれた友人たちに対して心より感謝したし、親父、お袋がそのベッドのところに追ってくれた時には、やっぱり、親に対してはすごくやっぱり嬉しかったんですよ。絶対にね、親を恨んだらいけないと、そういう時思いましたね。でみんなのおかげでもう本当に国家試験取ったみたいなもんですね。それから臨床医になりました。臨床医になった時に私の憧れの先生っていたんですよ。それは経緯とか全く関係なくて博士号もない、しかし全国から患者さんが来るという横浜の丸森健二先生という先生でした。でどうしてもその先生に弟子入りしたくって先生頼みに行きました。で先生は自分の熱意にしてくれて、月1回の臨床実習生としては受け入れるっていうことをおっしゃってくださいまして、そして臨床実習生として月1回横浜通いが始まったんです。 で、その時に数多くの技術、また考え方を学びました。しかし私にとっては技術よりはるかに考え方の方が大きかったです。それはどういうことかと言いますと、檜山君、私は君にいろんなことを教えてるだろう、それをね、必ずね、君が勤めてるところの院長先生に全て教えなさいと。その後、君の勤めてるところのスタッフ、そして患者さんには全て還元するということを言われたんです。その時深い意味は分かりませんでした。で、そういうふうにしていったら、どんどんいいことが起こってきたんですよ。で、先生にある時聞いたんですよ。先生の言う通りだったら、どんどんいいことが起こってくると。そうだろう。いいことっていうのは、人に教えたら教えるほど、その人にはいいことが舞い上がってくると言われたんですよ。で、いいことが、もう、その人が、もし、とどめといたら、その人にはもう入ってこないと言われたんです。その時、ダムの話をよくされたんですね。ダムの水をせき止めたら、ダムの水ってすごく濁ると。水って循環せなあかんということを教わりました。私は、その考えというのは、すごく、今でも、印象に残っております。で、先生はもう、他界されたんですけども、今の、そのマルモリズムを引き継ぐっていうことでやっております。それで、懸命に勉強しました。ただ自分の体というのはやっぱりもともと弱かったので、やっぱり寝れない状態というのはほとんど続いたんですね。だいたい3時間ぐらいですね、毎日寝てたのが。それで、6年目になりました。ぶっ倒れたんです。それ診療中にぶっ倒れました。で、その時はもう生死の境をさまよいましたので、みんな諦めてました。しかしね、嬉しいですよ。その時にやっぱお袋とか親父とかで、家内は見守だったんですけども、全然のんきだったんですよ。でどっちかというとしょっちゅう倒れてましたので、人が何て言われても絶対大丈夫。で、これってすごく大事だと思うんですよ。悲壮感を持たなかったら人間って治るんじゃないかなと思うんです。で、僕は半年後奇跡的に復帰できたんです、仕事に。それから私はね、患者さんとのその再会っていうのはもうめちゃくちゃ嬉しかったです。で、患者さんがね、あんたに歯を任せてるから倒れたらあかんっていうことを言われまして、で、僕その時に決心したことは、もう最新の治療を追いかけるのは体力的に無理かもわかんない。しかし自分にできるのは、自分は人を喜ばすの好きやから、患者さんに心底喜んでもらう、そういう喜んでもらう治療に徹しようと決心したんです。そして、今ずっと続いております。その心底喜んでもらう治療の第一環として水だったんですよ。いい治療技術を持ってしても歯科治療というのはほとんど水を使います。で、人間の体というのは成人では 60% は水ですよね。そしたらその体に入っている水がビルの中に開業してたら水が濁ってるんですよ。ならいい治療をしてるんではない、それは嘘になるんですね。で、自分の中で悩んでたんですけども、口に出して言おうと思って、とにかく水を変えるって言ってたら現れてくれたんです。それで数年かかったんですけども、水の浄水加水システムというのがうちでちゃんと実現することができました。ただやっぱりいろんなことが起こります。18階で植物が育たないって言われてたのに、植物が生き生きするんですよ。そしてまたマイナスイオンっていうのがやっぱり出てくるんですね。だから来た人が癒されるって言われたんです。それはとても嬉しかったんです。で、その時にですよ、すいません、その時にね、癒しの地を作りはこれでスタートしたと思ってやった時に、癒しの地作りでは経営コンサルタントの方の本がすごく役立ったので、その方の本も待ち合わせに置きました。で、そうこうしているうちに斉藤ひとりさんとの出会い、本で出会ったんですよ。で、だから初めの頃って変な人が書いたんですよ。初めの題名が待合室に置けないんですね。で、あれがあったとも変な人が書いて、勝っては損する本では、商人以外は買わないでくださいって書いてあるから、待合室で置いたら誤解されるやろうなと思って置けなかったけども置きたかった。それで恐る恐る一冊置いたんです。その時にまた矛盾を感じたんですよ。これは言われじゃないですよ。経営コンサルタントの方はこう書いてたんですよ。経営にはコツがある、本物の時代。斉藤淳さんどうでしょう。経営にはコツはない、本物の時代はもう終わった、これからは本当の時代で、私はこれは比較じゃないですよ、比較じゃないけれども、もうそれはその通りやから、僕はコツなんか思って経営してきたわけじゃないし、患者さんを喜ぶためにしてきたし、そして本物って言って、しかでもいろんな製品が出ます年間、しかしそれは1年後に残ってるっていうのは50出た1個か2個です。あとは全部なくなっていきます。そんなもんなんですよ。だから斉藤ひとりさんが本当に真実を本に書いてるという確信を得たので、そこから吹っ切れて斉藤ひとりさんのをダーッと置きました。で、その中でお姉さんの本も大好きですから全部置いてるんですけども、島村ゆり子さんの本がね、ちょうどついてるというシールがあったと思うんですよ。ただあれね、一冊で一枚だけなんですね。ということは、チェア台に貼りたい時にね、結局十数冊買わされるようになったんです。で、 で、ベタベタ貼っていきました。で、そしたら、まず、二つ目、面白いことが起こったのは、下に、地下に本屋さんがあるんですよ。本屋さんのおばさんが私を呼び止めました。先生、ありがとうございます。どうされたんですかって言って、僕も嬉しいからね、ありがとうございますって言われたら、あのね、先生のところの患者さんが治療終わったらね、どんどんうちに本の注文があるんですよ。そう。で、誰の本ですかって言ったら、サイトル取ったの。こんなことはなかったって言われたんですよ。それとか、治療中にですよ、先生、私の人生間違ってた。改めます。そう。それ治療中にそういうこと普通言わない。それでですよ、それがどうし、斎藤ひとりさんの本を読んだからだ。で、僕はその時に思ったんです。こんなすごい人はなんかおれへんなと思ったんですよ。それで、あと斎藤ひとりさんからね、教えてもらったことを今やってるのは、艶を出すということですね。顔に艶をっていうのはもう皆さん CD で聞かれてると思うんですよ。で、顔に艶っていうことは、顔の中に口があるから、私としては、口っていうのは、歯茎と歯です。まず見えるところは、それに艶を出すということ。これに真正面から今取り組んでおります。そういうことで、本当に、斎藤ひとりさんにはね、とにかくCD テープでありますね。とにかく、100回聞いた人、みんなね、いろんな人に伝えてくださいよ。それを実践すべくね、斎藤ひとりさんから教えていただいた多くの素晴らしいことを、歯科の世界で、私楽しくね、多くの人々に伝えていきます。で、ここにお集まりの皆様方、大阪に来られた時はぜひ当院へ遊びに来てください。で、遊びに来られる時は保険証はいりませんよ。ね、皆様方のこの艶のある笑顔で、もう本当に僕は十分なんです。当院自慢のついてる力水を召し上がっていただきます。皆様方に、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。本日はどうもありがとうございます。